ここは今もあの日の生物部の部室。今日も誰かが生物にまつわることをざっくり話しているようです。
今日の話はね、ちょっといろんな人っていうか今もあの日の生物部全員に声をかけたんだが、まあちょっと急すぎて難しいっていうことでね、急遽この3人っていうことで、はい。
はい、うん。
で、カント君はさ、日本に帰ってきてると思ったらさ、今イスラエルにいるらしい。
え？
仕事で。
楽しいな。
わかんない。うん、
あ、仕事でなんだ。
あ、仕事でね。
か。
多分、うん。イスラエルあったかいよって来た。
あったかいよ。いいな。寒くてね。
ほんと何してる人なんだろうってすごい思う。イスラエル、そう。
いいな。海外行きたいな。
ね、海外行きたいね。
海外どころか県外ですら全然行かないからね。もう今。
ああ、確かに。
もうちょっとね、円高になってくれればね、行きたいなっていう気持ちにもっとなるんだけど。
ああ、ネギ子はどっか海外行ったことあるんですか？
海外は、あれ、お仕事でハワイに2回と、
うん、
なんだっけ、いいな、その前に学生、高校生の頃、中学か、中学の頃に、
ああ、
そう、ホームステイで起きる、オーストラリアとハワイに1回ずつ、
うん、
ええー、
いいんだけど、うん、もったいなかった
で。仕事でハワイってめちゃくちゃ良くない？うらやましい。
でも、うん、仕事でハワイに行ってもあれよ、仕事、あのハワイの土地を踏んでるの本当1日2日とか3日とかぐらいだよ。
ずっと海の上。
そう、1ヶ月間ぐらいはまるまる海の上。
へ
えー。ハワイにいてもね、日本にいても海の上ってそんな変わんないからね。
まあそうだね。
みんなね、周り全部水平線だから。
そっか。
まあね。
そうだよね。確かに。陸に近ければなんかサンゴ礁がとかってなるかもしれないけど。
うんうん。
もう沖合に出ちゃえばもう変わらないんか。
ほとんど変わんないね。
まあ景色一緒だもんね。
一緒だね。ちょっとあっちかなみたいな、そんなぐらい。
あ
じゃあということで、まあいろいろ、
はい、
ね、いろいろな場所にまあ、はい、行きたいとは思うんだが、うん、なかなか難しい、うん、まだまだ難しいということで、
うん、
ただ今回の話は、はい、いろんなところにいろんな種類があるというねものをちょっとね紹介しようかと思います。
い
無理くりつなげたね。
まあ、ご当地ってやつですよ。
そうですね。まずね、国内ご当地にね。はい、うん、
そうです、うんうん、ね。
まあ、海外にもありそうだしね。
そうだね。うん、海外からも ね、うん、ね、人気が高いからね。うん、
はい。ということで、じゃあ、いきますかね。
はい、お願いします。
お願いします。
生物をざっくり紹介するラジオ、ウズザクセカンド。
今もあの日の生物部、トヨです。
シロです。
ネギコです。はい、今日は何を紹介するんですか？
はい、今日はなんとウズザク始まってこれナンバー111なんですよ。で、第11話ということで、1がね、たくさん並ぶっていうことで、棒状お菓子についてざっくり紹介します。
これは仏作1というか、無印から数えて111番目ってこと？
そういうことです。はい。
はい。
はい。
11月ですしね。
そうだね、11月だね。そうそう、
11月だし。
そうそうそう。仏作セカンドのあの字もね、あの棒が2つあるように見えますもんね。
あ、そうだね。うん。もう完璧だ。
うん。
ねえ。
あれ、納得されていない？
ど、そ、うん。
はい。
え、皆さんは、棒状お菓子と聞いて、 何を思い浮かべますか？
ポッキ
ー。お、ポッキー。お、
プリッツ。
お、プリッツ。うん。
うまい棒。
うま、あ、まあ、まあ、確かに、そうだね。うん。
特用チョコ棒。
ああ、
チョコ棒。あれ大好き。
うんうん、ホームランバットとかあったっけ？
ああ。
あれ？
チョコのやつ？
そうそうそうそうそう。
あったっけ？ああ、中がなんか、ビスケットみたいなの入ってるやつ。
チョコバット。
はいはいはい。
ああ、まあわかんないけど、うん、まあ今回はね、ちょっと、まあ1がたくさん並んでいて、その、
はい。
ね、11月11日っていうのがかなり1が並ぶ日で、
うん、
あの、なんとかの日っていうのがあるんだけど、知ってます？
うん。ポッキーの日ですか？
イエーイ。
あ、そう、ポッキーの日。ポッキー&プリッツの日なんだって。
あ、
そうなんだ。はいはい、ポッキー&プリッツの日なんだ。
そうなんです。ね、これ制定されていて、なので今回言うところの棒状お菓子は、うんうん、まあ、ポッキーとプリッツを、まあ、メインでやっていこうかなと思います。
はい、
え、トッポは仲間外れにされたんですか？
ちょっと、会社が違うんですよね。
あ、なるほどね。そういうこと。
そう。
ポッキーとプリッツは同じ会社なんだ。
そうなの。うん。だから、まあ、制定されているっていうところを加味すると、そのトッポは外れちゃうんだよね。うん、
なるほどね。
そっかそっか。
うん。らしいよ。うん、
はい、
はい。
ちなみにこれは仏作なの？
お、いいところに着眼点が。そう。お菓子、ね、お菓子って何でできてますか？うん、まあ今回で言うところのポッキープリッツは何でできてます？
小麦粉、塩、卵、
うん、
カカオ、
うん
うん、
砂糖、油、
うん、
糖質と炭水化物の塊。
そうですよね、うん、ということでもうほぼ生物のね、あの力で作られたようなものじゃないですかね。うん。
そうだね。
なるほど。
めちゃくちゃ集まってるのよ、生物に。
ああ、ほな生物やないかってこと、ね。
ほな生物やで。うん。ということで、はい、もう全然紹介できるということでね。
もう何でもありになっちゃうね。もう多分。ね、この世で紹介できないものなくなっちゃうんじゃない？仏作で。
あ、気づきました？実はそうなんですよ。
なるほどね。じゃあこの世界を世界について紹介するでも仏作になるわけだ。
そうだね。
正解です。その通りなんです、うん、
世界なだけに正解だったんですね。
出た。
正解、はい。ね、えということで、
はい、
じゃあ今日はそのポッキープリッツの人、はい、まあ、まずは生み出した会社についてもちょっとざっくり話さないとね、はい、うん、いけないかなと思います、
はい、うん、
はい、
これってさ、なんか著作権のなんだとか侵害することになるのかな、どう思う？
いや、なんない
と。こんなの勝手に紹介していいと思う？
いや、まあ、いいんじゃない。別になんかこれでお金を対価を得てるわけでもないし、全然。
ああ、
これがダメだったら今までの仏作も全部ダメになるから。
あ、確かに。え、これ対価得始めたらアウトかな、この回。
いや、そんなことはないと思うよ。
おう、え、うん、あの、これを図鑑にしたいみたいな。
いや、いいんじゃない、いいんじゃない、別に大丈夫だと思うよ。
そうだよね、うん、そのためにね、タイトルをポッキープリッツじゃなくて棒状お菓子にしたんですよ。パッとわからないように。
なるほどね。
そうだね。いっぱい出てきたもんね、棒状のお菓子ね。
そうということで、そう、じゃあ、はい、いきますね。
はい、
まずその11月11日が何の経緯で制定されたのか、うん、っていう話から始めるんだけども、
うん、
これまず、うん、大阪府大阪市西淀川区に本社を置く食品メーカーの江崎グリコ株式会社ね、あれね、グリコですよね、うん、
うんうん、
はい、こちらが1999年に制定した日になります、
うん、お、なるほど。
これ1999年、平成何年だと思います？
今2022
10 11 11。
あ、正解。そう、平成11年なんですなので実は平成11年の11月11日が第1回のポッキー&プリッツの日なんですよ。
すご、うん、
すごい
狙ってたのよね、多分ね、そこもね。
あ、じゃあもうなんか平成11年11月11日にこのポッキープリッツの日に定めようって思っていて、うん、例えば平成9年とかに思いついてもまだ言っちゃダメだ、うん、まだ言っちゃダメだってやってたのかね
温めてたのかもしれないね。
そういうことかな。
でもこれ一本間違えばさ、ね、なんかね、トッポとかに取られたかもしれないわけでしょ。
本当だね。
そうそうそうそう。あ、
危なかったよ。出さないから、
うん、危ないね。トップシークレットじゃん。
で、そう。ねえ、いや、ヒヤヒヤしてたと思うわ、これは。うん、ねえ、そうなんだって。なので、これ目的としては、やっぱ人気商品の、うん、まあ、ポッキープリッツの PR が、うん、まあ、目的だったんじゃないかって言われていて、で、まあ、あとは日付的にもさ、その秋の行楽シーズンだよね。うん。
うん、
だから、こう、大いにポッキーとプリッツを食べてね、楽しく食べてもらいたいっていう願いも込められているらしいです。うん、
旅行のおやつにね。
ね。
そうそうそうそう。ね。行楽シーズンだから。うん。
シェアできるから遠足に持ってった覚えある、うんうんうん、ポッキーかプリッツか、ああいういっぱい入ってるやつ。
うん、
みんなでバスの中でさ、ね、回して食べるみたいな。
ね。食べやすいもんね、あれね。持つところもしっかりあるし。
ね。ね、
うん、
いや、すごいのよ、あれは。
へぇー。ね、
なるほどね。
そう。まあね、まあ、ちゃんとね、これ本当に一般社団法人のね、日本記念日協会によって認定登録されているので、うん、もうちゃんとした歴史のある。
あ、そうなん
だ。え、うん、そうなんです。
なんかただ道端でなんか11月11日ポッキーの日とかっていう風に言ってるだけじゃないんだ
ね。
じゃないのよ、
ちゃんと決まってるんだ、
面白い。
そう、ね、そうなんだって。ということで、まあ、これが制定されました、うん、はい、
で、
はい、
じゃあね、この会社江崎グリコの話についてなんだけども、うんうんうん、こちらはこれもねすごくて、なんと1922年に創業した会社なんですよ、
うんうんうん、
これ1922年大正何年だと思いますかさっきの理論でいくと、
まさか、
うん、
まさか、
まさか、まさかの
11年ですか
そう、なんと大正11年。
すごくない、
すご
そう、
大正、そして
もう運命なのよ、
最初
これもうグリコが取ってよかったね、本当に。
そうなんだよ、うん、
やば、えーちゃんも何、ポッキープリッツのために生み出た会社なわけ。
まあね、運命づけられてたってことだね、
全力でポッキープリッツ、うん、ね、取っていかないとだよね、これはね。
ね、
じゃあ創業もちょっと待ってたんかね、
かな、
大正9年とかによし資金集まった、いや、ちょっと11年まで待とう。
細長いやつを作ろうみたいな。
まだ、あの、そう、そう言うんだけど、実は、これ、最初はプリッツがね、初めに作られたんだけども、そのプリッツが開発された、作られたのが1963年、昭和38年なんですよ。
あ、全然位置関係なかった。
そう。だいぶ後に作られてるから。
最初、40年間プリッツなかったってこと？
そう。ね、だから全然そんな棒状のお菓子をなんだとかっていうのは多分大正11年全く考えてなかったと思う、うん、
じゃあたまたまの運命なんだね、
うん、そう、運命なんだと思う、
うん、
ね、まあその当時はね、その作られた当時はキャラメルあるじゃないですか、ね、このキャラメルグリコっていうのがね、うん、発売されたんですよ、
うん、おもちゃついてるやつだ。
そう、あ、そうそうそうそうね、
うんうん、
で、まあこの商品名にあったグリコっていうのはこの成分として含まれているグリコーゲンに由来するんだよね、うん、
へえ、そうなんだ、
結構そもうとにかく甘いお菓子だったらグリコーゲン含まれてそうだけど、
うん、
グリコーゲンのグリコなんだ、ね、
そう、 ね、グリー高原といえばグルコースがたくさんつながったもので肝臓に蓄えられてるようなんて話をしたと思うんだけど、
うんうん
うんうん、まあ筋グリー高原とも筋肉にもね蓄えられたりもするようなんて話したけど、
うん、
そこから来てますね、うん、
へえ、
はい、
今度大阪行ったらちょっと友達に言ってみよう、うん、
あぜひ、いやでも大阪の友達はみんな知ってるんじゃない？
ああそうかもしんない、
うん、
なんやグリ高原知らんかったのかって
大阪の
言われるのか、
うん、そうねじゃあちょっとそうだね、うん、聞いてみたらいいと思う、
うん
でもこれ大正11年っていうのは知らないんじゃないみんなね、もしかしたらね、
あかもね、うん、
うん、
確かに、
ね、でまあその後ね、まあ、さっきも言ったように1963年にプリッツで、1966年にチョコレート菓子のねポッキーが発売されて、まあねポッキーとプリッツは同社の看板商品として成長して、それぞれさまざまな味のバリエーションが登場するというような流れになっております。はい、
うーん、
ね、まあ言うてもかなり歴史のあるお菓子なんだなって思うよね。
確かに、そうなん
だね、今2022だから何50 60年前ぐらいってこと
だ。
あ、そうだね、ちょうど60年前ぐらいかな、
へえ、60年前もポッキーペロペロして棒だけにする人とかやっぱいたんかない
たんじゃないかな、
うん、いたでしょうね、ポッキーやっぱ子供はそうするからね、
やるよね
やるね、
うん、まだやってるよ僕は
ポッキー舐めてプリッツってやるやつだね
それそれ
そうやっちゃうのよ
やっちゃうね、
うん、あ、じゃあポッキーってプリッツにチョコレートかけただけみたいな感じなの、
うん、お
ね、
すごい
最初ね、
お、じゃあということでこっからはじゃあね、そのどうやって作られたのかっていう話をしていきますね、
うんうん、
はい
はい、
ではまず1960年代後期、これ江崎グリコの商品開発担当者は新製品の開発にあたって既存商品のプリッツにチョコレートをコーティングしたお菓子を思いついたっていうところからまずポッキーっていうのは始まります、
うん、ああやっぱりそうなんだ、
そうやっぱ舐めればプリッツになるんだ、へ
まあまあまあそうなのよ、うんね、でちなみにこのプリッツって何かっていうとドイツ発祥の焼き菓子でプレッツェルっていうのがあるんですけど、うん、それが由来になってるみたい、
うん、
だからさ、そう、あのプリッツ買ってきてもらってパッケージ見てもらったらいいけど、その商品名のところプレッツェルってなってるんですよね、お白は買ってあるから、
あ、なってるわ、
うん、
あ、なってるなってる、ほら、
あ、え、持ってる本当だ、
そう、ここプレッツェルなんです、それ
なってる、
プレッ、
ヒントが合
わない、あ、ほんと、あ、見える、プレッツェルってうっすらすっごいボケてるけど顔認証されなくてきっとボケちゃってるのかな、でもプレッツェルって見えたよ、
確かにプレッツェルになってるわ、
へえ、
そうなんです、
へえ、うんうんうん、
なんかその箱見てると食べたくなっちゃうね、
ね、うん、
ね
そう、なのでそのプリッツっていうのができて、で、
うん
うん、
じゃあまあなんかチョコレートまとったお菓子も作ろうってことになって、ね、当初は全体にチョコレートをコーティングするっていう形でね、あの作ろうかと思ってたんだけども、全部にチョコレートね、そう、
うん、
やっちゃうと手が汚れるよねっていうので、
確かにね、
あの、うん、そう、持つところを銀紙で包んだらいいじゃんって考えてたんだけど、まあそうすると費用とか手間もめちゃくちゃ大変になっちゃうから、うん、どうしようってなった結果、そのクッキーの一部分をコーティングしなきゃいいじゃんってなって、それで持つスタイルになったんだよね、
うん、
うん、まあこれはね大阪名物のあの串カツ、あれをヒントにしたとも言われてます。
あ、確かにね、なるほどね、
そういうこと、
うん、
うんうん、
ね、
へ
え、まあ、当時その 持つところをコーティングしなきゃいいじゃんっていうのはすごいひらめきだったと思うんだよね。
う
ん、
そうだ ね、 そうだ
よね。コーティングイコール全部コーティングになるもんね、普通考えれば、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、ね、そうなんですって、うん、で当時はねこれテクテク歩きながら食べるチョコスナックっていうことでチョコテックって名付けられたんだけど、
うん
うん、だけどこのチョコテックっていう名前はもう他の会社によってね商標登録されちゃってて使用できなかったんだよね。そう、いや被るかねって思うけどね、チョコテック。
そうね。
何だったんだろう、チョコテック。
ね、本場のチョコテックは何だったんだろうね。
今もあるかな。
あね。
何だろう、うん。みんなポッキーの前の名前っていうのばっかり出てくるね。
ね。だからもしかしたら、その、先に商標登録されていたチョコテックは、うん、もしかしたらもうこの世にはないのかもしれない。
おお、
うん。なるほどね。
なるほどね。
そう。で、このね、ポッキー、じゃあ何っていうと、もう、長い棒状のさ、ね、もの、うん、これが折れた時の効果音は、うん、ポッキンだよね。
あ、そう。ポッ
キン。
そう。それで、ポッキーになりました。はい、
ああ成功ですね、うん、この名前はね、
そう大成功だったんですよ。
いいと思います。
大成功だ、
大成功ですこれは、
うん、
ね、まあということでね、うん、それが、まあ、1966年に商標としてね、うん、登録されて、でも今現在、うん、まあ、2021年なんだけれども、ご当地合わせて26種類あるらしいですね。
へえ、そんなにあるんだ。
そう、
うん、
極細ポッキーが好き。
まあ、ああ売ってるよね。
ね、あとなんだろう、いちごだっけ出てくるの。ハート型ポッキーとかなかった。ああ、ね、
プレッツェルがハート型のやつ。
あ、そうそうそうそう。
うんうんうん、ある確か。
ね、あとでも24種類ぐらいまだある。
うん、
まあご当地含めてるからね。
あ、そっかそっか、
ご当地。あと期間限定とか。うん。
うん、あ、それも含めるんだ。
でもめっちゃ買ってるじゃん、白。
めっちゃある。
何種買ってるの？ 4 種買ったのか、すご。
4種買ってから7にあったやつ全部買ってきたけど。でもね、これね、ちゃんと書いてあるよ。うん、あの、後ろに、
うん、
軽快な食感に焼き上げたプレッツェルにコクのあるチョコレートをコーティング。
お
い。っていう風な説明がね、ある、全部。全部ではない。
まあ、ということでね、まあ、チョコレートで、うん、まあ、プレッツェル、さっきも言ってくれたけど、まあ、小麦粉で作られてるよ、砂糖で作られてるよってあるじゃないですか。
うん、
なので、結局これって、生き物の力を借りて、てか、生き物そのものを食べてたりもするわけだわね。うん。
そうだね。
ということで、うん、ここからね、はい、いつもの通り、基本情報いきたいと思います。
はい。
はい、お願いします。分類ですか？
はい、分類で、これ、まあ、
ね、
まあ、ポッキーもプリッツも、まあ、原材料としては、うん、まあ、なんだろうな、小麦粉とか、砂糖とか、カカオマスとか、ね、うん、使われているので、まあ、ちょっとね、うん、生物をざっくりっていうことで、まあ、これらをね、紹介していきたいと思います。はい。
はい、
はい、お願いします。
まず一番最初ね、使われているね、一番最初に出てきてるってことは一番使われているっていうことだよね、うん、あの原材料の表示でね、うん、
うんうん
うんうん、
そう、なのでまあ一番どっちも最初に出てくるのは、まあ、小麦粉かな、
うん、
まあ、プレッツェルですからね、うん、
そうね、じゃあ小麦粉、うん、これ何ですかっていうと小麦を粉砕した粉ですね。
はい、
それ何、はい、っていうと小麦なんだよね、うん、
はい、
ということで、はい、小麦はですね、植物界四種植物、単子葉植物、イネ目、イネ科、小麦属に属する一年生の植物です。
はい、
はい、で、紀元前1万5000年から紀元前3000年頃に栽培し始めて、現在世界でも特に生産量の多い穀物の一つとなったわけですよ。うん、
うんうん、
はい、
でもこれがなきゃパンも麺もできないから、もうすっごい大切なものということですね。
うん、
ですね、
はい、うん、とても大切な 生物ということですね。
そう、つまり、はい、お菓子は生物ですね。じゃあ、
まあね、そうだよ、生物だよ、生物できてるから、うん、はい、じゃあ次いきますね。じゃあ次ね、
はい、
砂糖がね、また原材料でね使われていると思うんですけれども、はい、
はい、
こちら砂糖っていうのは物質ではあるんだよね。あの物質として糖の結晶です。で、一般に多用されている白砂糖の主成分はスクロース、まあ諸糖と呼ばれて、
うん、
まあこれはね、ブドウ糖と果糖の両方で構成されている、まあ二糖類かな、うん、
うん、
はい、という糖ですね、うん、
はい、
で、いや物質じゃんって思うかもしれないけど、これ原料はサトウキビとかテンサイね、生物出てきましたね。
生物やないか、
うん、出ましたね。
生物やないかね。砂糖はね物質って言うんやけれども、でもサトウキビってのが原材料なんよ。
おお、こんな生物やないか。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい。
ということで、じゃあサトウキビいきますね。はい、サトウキビは植物界、被子植物、単子葉植物、イネ目、イネ科、サトウキビ属のサトウキビです。はい、
イネ科なんだ。
そう、イネ科なのよ、
ね、うん、確かにイネ科なんだ、うん、へ
ー、ね、そうで、学名がサッカルム、
うんうん、
オフィシナルムかな。
はい、オフィシナルム、
まあカルム、オフィシナルムかな、うん、うん、まあこれ全体で薬局の砂糖っていうことを意味してるらしいです。
うーん、
うん、だから薬になるよってぐらいこうね、うん、力の出るものだったのかなって感じ。まあわからないけど、うん、
うん、
まあ糖っていうのはねすごい大切なものだからね、うん、
うん、ね、直接頭にね栄養いくもんね。
そうそうそう、うん、うん、で、まあ、ちなみにね、キビって何って思うじゃん。サトウキビのキビって何やって思うよね。うん。
うん。
これね、イネ科の一年草で穀物の一種。で、日本では五穀の一つとされているわけなんだよね。うん。なので、そう。つまり、サトウキビっていうのはめっちゃ甘いキビの種なのかなって思います。
五穀の一つってことは、なんか五穀米とかってよくあるじゃん。
うんうんうん。
あれにキビって使われてるの
かなね。なのかな。
うーん。
うん。まあちょっとそこは油断
に。砂糖は使われてなさそうだけど。はい。
はい。
ね、
あ、読めない漢字がいっぱい出てきた。米、麦、泡、キビ、豆を五穀とするわだって。
さ、キビ入ってますね。
キビ入ってる。
確かに。うん、うん、うんうん。
おお、なんだってさ。うん、
お
お。ということで、はい。で、まあこれ栽培種の起源はニューギニア島とその近くの島々と言われて、うん、世界各地の熱帯、亜熱帯地域で広く栽培されている。で、茎は高さ3メートルぐらいにもなるらしいですね。
うん。うん、やっぱあったかいところね。はい、
そうそうそう。
一回なんかサトウキビ粉にかじってみたいよね。ね、
あ、ね、沖縄の方々ってそうするよね。
うんうん、
うん、
すごい憧れるあれ。うん、やってみたい。
小学生の時にさ、年に1回サトウキビのあの茎を配られるっていう日があったんだよ。
何それ。
あの生のまま30センチぐらいをなんか1人1本ずつ配られて、なんか向こうの文化とそのなんていうの、向こうの植物を学びましょうみたいな日が一日だけあって、サトウキビを、そう、全校生徒そんなに人数いない地方だったから一人一本ずつ配られて、で、
いいな、
かじる、そう、かじってみたんだけど、かじり方がわからなくて、あの甘さが出るところまでかじり方がわからなくて、みんなでこう剣にしても、うん、ブンブン振って持って帰る。
武器を手に入れたみ
たいな。
なるほどね。
リコーダーみたいにしてこう刺して帰ることを、あの、いやいやーって言いながら、あのバチンバチンってぶつけて帰ることを。
わあ、それもうちょいみんな頑張ってかじったら甘さいけたかもしんないね。
ねえ、知らなかった。私も振り回してた類だったな。
いや、いいね。ちょっとやってみよう。ね。
うん、うん、ね。
ということで、はい。じゃあ次いきますね。はい、まだまだ生物たくさんね、はい、使われているので、うん、はい。
はい。
じゃあ、まあ、これはね、はい、まあ、ポッキーだけなんだけども、カカオマス、ね、使われてるね。
うん。うん、
はい。はい。チョコレートですね。
あ、そうそう。で、これ、カカオマスって何っていうと、カカオ豆の配乳を発酵、乾燥、焙煎、マサイしたものなんだよね、
うん
うん、でこれ液体のものをカカオリカーで冷却固化したものをカカオマスって呼びます。なので、まあ、主にココアパウダーとかチョコレートの原料としてね利用されますね、
うんうんうん、
はい。ということでこれは、植物界皮脂植物新生草使用類バラ類青い木青い科カカオ属のカカオです。はい、
うん、
れっきとした生物ですね。ええ、めっちゃ生物にこだわってる。
いやでも生物っていうものがなくなれば仏作で紹介する理由がなくなってしまうんで、これはやっぱり大事なところですよね。
そうだね。
そうそうそう、そうなんです。
アピールしていかないと。
アピールしていこう。うん、こちら学名がセオブローマカカオですね。うん
うんうん、
でこのセオブローマっていうのはギリシャ語で神、まあ、神はセオスの食べ物、ブローマ、ね、なので神の食べ物でセオスブローマ、
セオブローマ
ってことだね。
私神だ、うん、
どういうこと？
そうじゃん。
ね、
え、うちら今神ってこと？
だよ。チョコレート大好きなの私は神だ。うん。
あ、やった。
そういうことか。神の食べ物。さ、大多数が神になってしまうね。じゃあね。うん、まあ、そう、本来は神の食べ物ってされているぐらいすごいものだった、うん、ということだね。うん。
うん、
まあこちらはね。先住メキシコ人たちはカカオの木をカカバクラヒトルって呼んでたんだけれども、このメキシコを征服したコルテスって人がいるんだけれども、ね、スペインかな、うん、から来た人がこのカカオの木をカカップっていう風に本国に報告したので、そのカカップが変化してカカオになったんじゃないのって言われてます。そうね、スペインに持ち帰られたカカオっていう呼び方はもうヨーロッパ各地に広がったんだけれども、ただね一カ国だけ、うん、あのうまく発音できない国があったんですよ。
おお、
うん、そう、それがイギリス、うん、
うん、
そう、イギリスはカカオっていう発音がちょっとね難しくてなんかできなかった的な、うん、なんかカカオって言えなかったっていうか、なんだろう、なんかこう、まあ、ちょっとこ う,
う、
うん、なんかね、なまっていって
言いにくいんだね。
そう、うん、言いにくいのかな、うん、でなんかこう伝言ゲームのうちになんかちょっと音の組み合わせがちょっと変わって、うん、なんかココアっていう風に呼ばれるようになったんだよね。
ああ、それでココアにつながるんだ。
お、そういうことで、うん、そう、この名前がねイギリスへ定着して、日本もイギリスに習ってココアっていうのが日本にある、ね、あの日本で呼ぶようになったってことなんだよね。
なるほどね。
そう、
じゃカカオとココアは一緒なんだ。
お、そうなんだね、きっとね、うん、
うん、
まあ、発音だけちょっと変わってったってことだから、そうだね、一緒だね、
うんうん、
で、まあカカオの話に戻ると、カカオは、まあ、木なので樹高はだいたい 4.5 から10メートルぐらい、結構でかい、
うん、
大きいね、うん、
そうなのよ。でこの種の生育には規則的な降雨と、なんか排水の良い土壌、あとは湿潤な気候が重要なので、うん、そう、結構大変、うん、で標高約300メートル程度の、まあ、丘陵地に自生するらしいね、うん
うん、
でそう、中央アメリカから南アメリカの熱帯地域を原産として、原産地であるメソアメリカではだいたい紀元前1900年頃から利用されてたみたい、
うん、
はい、がカカオという生物でした。はい、
はい
はい、じゃあ次いきますね。
はい、
今日ちょっと大忙しだな。 次はね、ちょっと次はプリッツ、まあ、のみになるかなって思うんだけど、まあ、まあ、代表的なものだけで言うと、うん、まあ、ブイヨンがね、プリッツらしさ出してるかなと思って、ちょっとあげます。
はい、ブイヨン。
ブイヨンって何かっていうと、主にフランス料理において、主にスープのベースとして用いられる肉と香味野菜から取る出汁のことをブイヨンと言います。
うん、あ、だから、プリッツってサラダ味なの？
ああ、なのかな。ね、野菜から取る出汁ってことだね。
ああ、うん、そういうことか。なんかなんでサラダ味なんだろうってずっと昔から思ってた。全然サラダじゃないじゃんって思いながら。
サラダ味のサラダってさ、なんか、なんだっけかな。うん、あのサラダせんべいってよく日本言うじゃない？
あ、うんうん、言うよね、塩味
のね。サラダは、ね、うん、あのベジタブルのサラダではないらしいよ。参考成果かなんかのパッケージに書いてあった。
あ、そうなんだ。そうなんだ。
紆余曲折あって日本人が親しみやすいサラダっていう名前をつけましたっていう流れだった気がする。だから、
あ、そう
そうそう、じゃあもともとブイヨンなのかな、もしかしたら。ブイヨンせんべい。
ブイヨンせんべい。
ブイヨンせんべい。
ちょっとあんま食べたくない名前が。
あ、へえ。塩味とすれば和風な雰囲気ですが、当時のサラダ油は高価だったので、高級感やおしゃれ感を出す意味で名前にサラダという名前がつきました。だそうですよ。
あ、サラダ油を使ってますよみたいなのを売りにしたってこと
らしい。
なるほど。サラダ油味ですよって言
ってサラダ油には味はないと思うんだよね。
まあそうだけど、ね、そうだけど、サラダ油のサラダを使った方がいいよねっていうことになったんだよね。
印象がなんかおしゃれだよねって話かな、うん、うん。
なるほどね。
なんだって、そっか。え、なんかまた今度違うのが出てきた。サラダの語源、まあ、古代ギリシャ時代における塩を振ったハーブ料理がサラダのルーツとされています。語源はラテン語の SL、 サル、サル、塩から来てます。だって、
あ、そ、あ、ソルトの、
あ、
サラダのサラってソルトのソルなんだね。
あ、じゃあもともとサラダっていうのは、うん、あの葉っぱの方じゃなくて塩を振るっていう、その葉っぱに塩を振ったっていう方が大事だったんだ
みたいだね。そっちの方がルーツみたいだね。
で、それをなんかいつの間にかもう葉っぱの方がサラダみたいな感じになっていったってことか。
そうなんだね。
うーん、
塩振らないと。
サラダ味っていうのは塩味ってことなんだね、
うん、なんだね。あ、
そういうことか。だからあのプリッツもそうだし、そのサラダせんべいも、まあ、味がちょっと違うけど、でもどちらも塩味じゃんね。
うんうん、
だからサラダ味ってことにしてるのか。
へえ、そういうことなのか。
ざっくり塩味をサラダ味ってしてるんだね。
なんだね、すっごいざっくりだね。塩振ればサラダになっちゃう。
まあということでね、まあちょっとまたブイヨンの話に戻るとも
うじゃあ寝てましょう。はい、寝てましょう。
ではね、英語圏ではそのブロスあるいはスープストック、イタリア語圏ではブロードと称するみたいですね。うん。
うん、
で、まあ、本来ブイヨンを作るには、牛、鶏、玉ねぎ、人参、さらに香味野菜のセロリ、ネギ、ブーケガルニといったような大量の材料を使います。うん。
うん、
ね。だから、ブイヨン自体ももう生物でできてるのよ。う
ん、そうだ ね、 ね、みんな集まってるね、はいはい。
ということでね、じゃあ、まず、牛、鶏、玉ねぎ、人参ね、学名、分類と学名からねいきたいと思うんですけれどもね、そうなっちゃうとちょっとね、もう
本当ブイヨンの中のそれぞれを説明してくるの
ね。ほんとそんなことやっちゃうと4時間番組になっちゃうからさ、ちょっとここはもう割愛します。
本
当にいろんなね、うん、あのものが作られている中のブイヨンって中にめっちゃ入ってたんだね、生物がね。
そうそうそうそう、
そうだね。
もう
そっか、じゃあもう生物だ。
そうだ、生物なのよ。
ね、
うん、
生物だ
ね。だってね、動物界も出てきて植物界もあって、でさっきカカオは発酵してるから菌類も出てきてるんでしょ、
う
ん、
お、
お、あ、そういうことだね。
全部ですね、じゃあもう、
わ、
もう、
うん、
生物だということが分かりましたかね。
うん、そっか、じゃあこのプリッツは生物なんやな。
生物なんやで。
ほな生物や。
ほな生物やないかってね。うんまあ、ということで改めてね一つ一つ見ると、まあ、お菓子もこう生物にね、はい、もうまつわりまくっているなっていうことで、うんまあ、皆さんもねこれをお聞きの物部員の皆様も、まあ、身にあふれる、ねはい、いろんな食品あると思うんですけれども、ね、やっぱり生物がないとできないということでね、うんうん
はい、
生物をいただいているんだなっていうのをね改めて感じるいい機会になったんじゃないかなと、うん思います。はい。
そうですね。じゃあ、あの、修学旅行に行って、はい、こう、あのね、友達とこうに、プリッツ食べるって言った時に、ちゃんとこれは生物なんだぞっていうのを言って、ありがたく、うん、あの、あげてください。
あ、そうだね。
そうだね。
このプリッツが一つ作られるのに、どれだけの生物を使っているのかってね。
そうだよ。うん。もうブイヨンだけでめちゃくちゃ生物いるからもうそこにブイヨンって一言で書かれてるけどその裏にはねバックボーンにはめっちゃいろんな生物が見てるからねこっちをね食いづらくなるお聞きくださりありがとうございました。仏学セカンドでは皆様からの温かいお便りを募集しています。概要欄のお便りフォームからお送りください。レビューも待っています。
詳しくはツイッターや公式ホームページをチェックしてください。
今回紹介した内容はざっくりだけです。これ以降の深掘りは仏部員の皆様に委ねます。今もあの日の生物部ネギ子と
トヨと
シロと
え嘘でしょ。え声声
かぶりましたね。じゃあテイク2で、
はい、テイク2で、はい、
はい。今もあの日の生物部ネギ子と
トヨと
シロがお送りしました。ではまた次回もお立ち寄りください。
お疲れ様でした。
はい、
はい、
ございました。
あの3人以上でやるときにこういうのなんかちゃんと言った試しがないんだけどさ。
そうだね。え、じゃあここでちょっとそういえばめっちゃいろんな棒状お菓子出てるじゃん。
はいはい、
何が好き？味とかも含めて。
それは何？プリッツとかポッキーとか関係なくってこと？
うん、もうトッポでもいいよ、トッポ。
なるほど。
サムネはね、トッポも入ってるんで。
もうとにかく棒状だったら何でもいいんですね。
まあね、うん、
棒状ね、ま
あ、できたら今回のポッキー、プリッツ、トッポ系のあの棒状で。
うまい棒は
何？いやまあ何でもいいよ、うまい棒。え？
うまい棒はやっぱ一番美味しいよね。
うまい棒ね、うまい棒のコンポタージュ味好きだよ。
あーそうね。あこれ明太子は明太
子。あ明太もいいね。
あー、うん、チーズ味かな。
あ
ー
銀色の。
そうだね、うん、さんね。うんうん、
うんうん、
プレミアムうまい棒も美味しいよね。
あー美味しい。
あれね。
そこじゃないんですよ。みたいなというか。
違うよね。
今ね僕がねあの言ってほしかったのは今回の、まあ、グリコさんから出ているね、まあ、ポッキープリッツか、まあ、あとは
グリコ
えトヨなんかあのグリコからお金もらいました。
いやいただいたらいいんだけどね。
そういうことか、そういうことなのか。
でもそうね、
じゃあちょっとロッテさんからもらわなきゃ、あのロッテのトッポ、ロッテさんのねトッポでもいいし、うん、
あトッポねトッポさちっちゃい頃さ、うん、こう、うん、 手で握ってなんか温めてさ、うん、ストローにしたくってさ、
あ
やりませんでしたか。
やろうとした、ね、うまくいかないけど
ね。
そうそうそう、めっちゃ一生懸命吸うの、
うん、そうそうそう全然出てこないね。
あの高校生の時かな、私たちがあのフランだっけ、うん、めっちゃポッキーの太いやつみたいなやつ、
あ
ふわふわの、うんうん、
すごい層が厚くなってるやつだよね。
ああああ、うん、そうそうそう、あれが出た時、うんたね、感動したな。うん、
あうん、わかる、
あれ好きだった
な。フランって普通にあった、
コンビニに確か売ってた、
スーパーとかに、
うん
うん、
そうそう、あの時
当地のお土産っていうイメージが、
あ
ちょっと高級、あ違う違う違う、あれだフランってあれだ、大阪のお土産ですごく人気のやつだ。
そうな
の。あ、そうそうそう。あの大阪のなんかその、うん、あだからあだからグリコ、あそういうこと？
あそういうこと？
大阪？わかんない。なんか大阪にね、なんかフランっていうすごいなんかめちゃくちゃいろんな種類というかいろんな味のポッキーみたいなのが、
へえ。
あれすごい好きだった。
おお、フラン。
うん、
フラン
そ。その辺にも売ってたんだ。
売ってた売ってた。あの頃エグザイルを私が激推ししててさ。で、うん、フランがエグザイルかなと何かでコラボしてて、あの時はあの時は何だ何だったっけ、何の曲、ああ忘れちゃった。そうそう、すごいフランをめちゃくちゃ買ってもらうっていう田舎でできる唯一の推し活みたいなのを一生懸命やってた。
あ
なるほどね、
偉いね、いいことだ。
ガッキーが CM やってた、
それ可愛かったよね、ガッキーのさレンジの曲でさ、あ
の生き物係のジョイのやつ、
あれそっち、
あれそれ違う。
あジョイフルもやってた、
あジョイフルだ、うん、ジョイフルだあそれガッキー、
ジョイフルもガッキーだよね、
えそう
だ、とってもいいじゃん、
ジョイフルガッキーで
気にしてこギャルってやつ、
あれ違うじゃない、ポギャル
担いじゃってパッパッパーラってやつよ、
これ誰だよ、オレンジレンジ、
オレンジレンジ、
うん、ちょっと昔すぎたらもう覚えてない
、あれうん、うん、
あこれ EXILE のポッキーってなんかこういうこういう踊りとかしてなかったっけ、なんかポッキーやって、
あそれ最近ねちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっ
ちゃっちゃっ
ちゃっちゃっ
ちゃっちゃっちゃ
っちゃガンちゃんとね、オミちゃんとね、ナオキが踊ってるやつ、ナオキ先生と3人で、へへへへへへへへへ、
あのなんかさ、ポッキーだかプリッとさ、マカオでこうにザクザクザクザクザクザクザクって食べるやつ、あれ
それじゃがりこじゃない、
じゃがりこじゃない、
あ、じゃがりこ
じゃがりこじゃがりこじゃがりこじゃがりこじゃがりこじゃがりこですでしょ、
あなたがそれな、
あの極細ポッキーは食べても食べてもまだあるまだあるっていう幸せがあっていいよね。
あ
なんか、うん、個人的にね、あの俺、うん、極細ポッキー食べてるとなんか食べ終わらないじゃん、
うんうん、
あの途中から食べるの飽きてきて一気に 3,4 本食べ
る、めちゃくちゃわかる、うん、僕もそう、
もういいわってなって、でもとりあえず食べきらないとって思って、
そうなの。一本ずつ大切に食べてるよ、まだ終わらない、あ幸せ、あまだ終わらない、あ幸せって思って食べてる。
あそう、僕めちゃくちゃおすすめしたいポッキーがあって、
うんうん
うん、
あのご当地なんだけど、
うん、
あのね信州巨峰のポッキーめっちゃ美味しい、ぶどう、
うん、
紫色の、うん、これがもう抜群にうまくて、
ちょっとでっかいポッキーだよね、
食べてほしいけど、これは長野県にしか売ってないんだね、うん、
うん、わすごいすごい、ぶどうの房の真ん中がポッキーになってる、箱の絵が
パッケージがね、
うん、うんうん、へえ、あぶどうも食べたくなってきちゃう、
信州のプリッツってある、うん、なんかリンゴ味の、
わありそう、
プリッツもあるんじゃないかな、
そっちの方が好きかな。なんか信州プリッツ、なんかリンゴのやつでなんかちょっと酸っぱい味がするんだよね。
うん、あ、信州リンゴってあるよ、プリッツ。
うんうん、そう、そのほのかな酸味がめちゃくちゃ好きだった。これ多分ポッキーと同じぐらいでっかいやつなんだよね。なんかあの一袋に1本しか入ってないやつだよね。あ、この中に多分5、6本あって、
はいはいはい、
それは、
うん、
そで一袋の中に1本、1本でっかいやつだった。
へえ、
うんうんうん、高級感あるよね。
本当だ。
そうそうそうそう、もう柿、うん、
高放送
で、もう今はちょっとコロナ禍だから行ってないけど、あの柿合宿が長野でやってるんですよ、
うん、
でたんですよ、
うん
うんうんうん、なのでもうそこから、まあ、校舎へのお土産が全部これです、ね、信州リンゴのプリ
ッツ、
もう毎年毎年、もう自分が食べたいからなんですけど
いやそこ一番大事
そう、
じゃあ次はぜひ巨峰のポッキーを買ってみてください、
うん、へえ、
めちゃくちゃ好きこれ、
買ってみよう、
うん
うん、でもいっぱいあるんだね。
ポッキープリッツはぜひ長野、
長野、
うん、あとはね、なんだっけ、その大阪のさっきのエグザイルの CM のやつ、
フラン、
フラン
フランフランフラン
フラン、
あ、フラン、うん、フランフランフランってなんだっけ、
雑貨屋さん、
店の名前じゃない、
雑貨、雑貨
家具とかね
フラン、はい、
うん、トッポのさ永瀬くんが CM やった時あったじゃない、
うん、
覚えてないな、どういうやつ
だ、あれ、そっか、
あ、
最後まで
チョコ
たっぷりじゃんみたいな、
みたいな、
あ、そんなんだったかも、
うん、あ、うんうん、そんなだったかも、
あれは元服 CM だったね、あれもね、
永瀬くんがなんか小学生役かなんかやってるやつ、
あれそうだったっけ、
それ家の CM じゃない、
なんかいろいろ混ざってんだ家の CM か、あ、家を使うかどうかみたいな、じゃあ最後にちょっと、あと、うん、言おうと思ってたんですけど、
うんうん、
あのチョコレートってあのこの、うん、チョコレートのお菓子あるじゃないですか、ポッキーとか、
うん、
これチョコレート菓子って書いてあるんですよ、
うんうん、
これ物によっては純チョコレート菓子とか純チョコレート、チョコレートとかっていろいろあるんですよね、知ってますか、分類が、
初めて知った、
言われてみれば確かに、
これポッキーチョコレート菓子、
うんうんうん、うん、
トッポ純チョコレート菓子、
マルジュン、おう、
そう、
てかトッポも買ってあるんかいっていう
もうとりあえず棒状っぽいもの全部買ってある、
じゃがりこもすごい、
じゃがりこ、あ、うまいもん、
はい、
ちょっとこの回にめちゃくちゃ力を込めてたのは白だった
チョコレート菓子と純チョコレート菓子、
チョコレート、チョコレート、純チョコレート、チョコレート菓子、純チョコレート菓子って4つ分類があって、
うん、
まず大きな違いとしてはチョコレート、純チョコレートっていうのとチョコレート菓子、純チョコレート菓子っていうのがまず分類されてるんさ、
うんうん、
でそれぞれ、これは何かっていうと、なんかそのチョコレートの分量っていうのが、
うん、
まあ、チョコレートの生地っていうのが全重量、そのお菓子全重量のうちの 60% 以上を占めていればチョコレート、純チョコレートって言ってよくて、で、60% 以下だから、例えばそのナッツとかビスケットとか今のプレッツェルとかっていうのが、うん、そっちがたくさんあって、全重量の 60% 未満がチョコレートの場合はチョコレート菓子とか純チョコレート菓子って言うんだよね。
お菓子がつくかつかないかなんだ。
そうそうそうそう、まず一つの分類だ、
ほうほうほう、
だからトッポとかっていうのは純チョコレート菓子って言ってるんだけど、これはつまり、うん、チョコレートの割合は 60% 未満ですよっていうことですね、全、
うんうん、
重量のうちの、うん、でチョコレートと純チョコレートっていうのは何が違うかっていう と、これ、カカオ分がまずチョコレートの分類なんだけど、カカオ分が 35% 以上、チョコレート生地、チョコレートの中だけでね、もしくはカカオ分 21% 以上で、カカオ分と乳固形分の合計が 35% 以上であれば、まあ、チョコレート生地っていうのさ、
うーん、
はい、で純チョコレートっていうのはカカオ分が 15% 以上、もしくはカカオ分 7% 以上かつ乳固形分 12.5% 以上が純チョコレート。つまりカカオがたくさん使ってるよっていうのがチョコレートで、カカオちょっと少ないよっていうのが純チョコレートってことですね。
うーん、
うん、まあ、ざっくり言うと、
はい、ってことは
で、その中でチョコレートの割合が 60% 以上あればチョコレート純チョコレートだけど、 60% 未満であればチョコレート菓子純チョコレート菓子になるよっていう、はい、分類もあります。
おお、ためになったね
なったねなったよみんな美味しいんだよね。
まあ、そう、
なんたって神の食べ物ですから。
ああ、そうね、神の食べ物だからね。
神ですから、うん、
確かにね